杉林智彦の経営はデザインできる。この番組はデザインの力で経営力を拡大し続けるをモットーに、ビジネスモデルや自社ブランドの作り方、人材育成など実践経営の方法をお伝えする番組です。株式会社デザイン経営研究者の提供でお届けします。
杉林智彦の経営はデザインできる、ナビゲーターの南雲です。そして番組パーソナリティの杉林智彦さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ8月突入、はい、最近はいかがお過ごしでしょうか。
いよいよ、ね、まあ今まさにオリンピックですね。
そうですね、オリンピックで金メダルがね、うん、やっぱこう
ね、スタートダッシュ、ね、金メダルラッシュに近い感じ で、
ね、やっぱ柔道強いですね。
素晴らしいですね、
うんうん、卓球もダブルスで取ったりとか、なかなか盛り上がってます ね、 そうですね。
なんかスケボーって私初めて何か競技としてね見ましたけど、はい、あこういう感じなんだなってね。
スケボー見てないんですけど、どうでした？
いや、なんでしょう、私はあまりわからないんですけど、はい、まあ、技を競い合うわけですからね、なんかよく私の知ってるイメージで、あのパイプっていうんですか、こう筒みたいなところで、あのイメージがあったんですけど、
ありますあります、
あの、まあ、あの階段の手すりみたいなところでさーっと滑ったりとか、ね、はい、そこら辺の技を競うんですけど、はい、まあ、素晴らしく若いもう 10代の子がね、うん、金メダルを2人かな、はい、取ったり。
すごいですね。
すごいですよ。
日本人ってやっぱレベル高いんですね。
どうなんですかね、まあ、これからね、うん、今回からの競技なんで、うん、これからだなと思ってるのと、
そうか、まあね、オリンピック
4年に一度ですけどね、なかなかスポーツを見ないスポーツってあるじゃないですか、アーチェリーとか、
ああね、
まあ、水泳もそんなには見ないですけど、本当にだから4年に一遍見るくらいだなと思ってるんですけど、
は
い、
だからこそちょっと新鮮でね、見れますよね。
そうですね、うん、あ、まあ、皆さんもね、はい、無観客にはなりましたけど、ご自宅で、まあ、ご家族とかご友人とかとね、
そうですね、うん、
盛り上がってるといいなって思いますけど。
本当ですね。じゃあそんな熱いオリンピックのエネルギーを力に変えてこの番組もお届けしていきたいと思いますが、はい、
そう
です
ね、はい、ぜひ皆様にお役に立てるように頑張っていきたいと思います、はい、
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
で、今日は月に一度のアートプロジェクト会ということでやっていきたいなと思ってまして、はい、来ました
ね、アートプロジェクト、
はい、
久しぶりですじゃないですか、アートプロジェクトとしては。
そう、ここ最近は私の絵画教室の、ね、話を
教室のオーナーになっちゃいましたね
本当に楽しくやっておりまして、うん、この前も10人ぐらい来てくれて、
あ、すごいじゃないですか、はい、活況ですね。
活況、なかなかやっぱ10人揃うとですね、なかなかやっぱ保護者も入れるとかなりね、なんかこう、お、入ってるなっていう感じがして、
はいはいはい、
まあ、今は本当に体験とかね、そういう感じで来ていただいてるので、はい、これからねずっと続けてほしいななんていうふうに思いつつもやっております。
なるほど、なるほど、はいはい、私もいつか行きたいですね、行ってみたいですね
まあ子どもの絵画教室ですが、もしよければ、はい、杉林さんも来ていただいてね、
はいはい、
ぜひ一緒に絵を描きたいですね、
お邪魔したいと思ってます、はい
で、よろしくお願いします。で、今日なんですけど、まあコロナ明けにはね、メッセージギャラリー in ニューヨークということで、
そうですよ、もうあと何ヶ月ですか、8、9、10、11、もう5ヶ月
で、その前に一発ね、ちょっと年末に日本で開催してからっていうようなね話もあったりとか、
はい、
まあ、なかなかね、はい、これからどうなっていくんだろうってところで、今日一つ、はい、今自分が考えていることを、はい、杉林さんにね、直にお伝えしたいなと思っておりまして、よろしいでしょうか。は
い、もちろんもちろん、
はい、で、まあ、その私絵画教室とともに、もう一つ最近美術館の方でもね、いろいろお手伝いをする機会が増えてまして、
はい、そうですね、
はい、 まあ、月に5、6回東京都美術館であったり国立新美術館に行ってるわけですが、うん、まあ、その中で意外とこうガチなアーティストと出会う機会が増えてきたんですよね。
なるほど。
っていうのも
本物と、
そう、仕事、結構やっぱり仕事でそっちに来てるアーティストさんが意外と多いってことに気づいて、うん、
はい、なるほどな、はい、あの出展者じゃなくてあのサポートの方々ってことですか。
はい、そうですね、はい、
あ、
ただあの本業はやっぱそのアーティストなんだけど、やっぱりそれでまだ生計が立てられないから、はい、そういう美術館の方のそのサポートの仕事もしてるみたいなスタンスでやられてる方がいて、
はい、
で、あの杉林さんご存知かわからないんですけど、あの美術手帳っていう雑誌が、
は
い、
あ、知ってます、知ってます。
あ、知ってますか。
もちろんもちろん知ってますよ。
はい、もう本当に毎回アートをテーマにした面白い雑誌ではあるんですけど、うん、で話してみると、はい、2、3人この雑誌にも掲載されたことありの人とも出会ってきて、
おお、いいじゃないですか。
はい、で、うん、このせっかく知り合ったんだからやっぱりこの縁はね、はい、大事にしたいなと思って、
うんうん、
その例えばその年末の12月とかにそういう、はい、アーティストさんを集めて何かできたら面白いんじゃないかなと思ったわけですよ、はい、まあ日本人ではあるんですけど、うん、だけど本当に美術手帳に掲載されるような、はい、本当に結構ガチで頑張ってやってる人たちなので、
はい、うん、なるほど、なるほど、
なんか面白いんじゃないかなっていうふうには思って、どう思いますか。
うん、あの可能性すごくあるなって今聞いていて思ってます、
はい、
で一つなんでしょうね、もちろん真っ当にストレートに、うんうんうん、まあ、アート、まあ、アーティストなんでね、うんうん、アートって分野でそれぞれが作品作ったものを持ち寄って、ほにゃららっていうのはあると思うんですけど、はい、もう一つ違う、一つ二つアプローチがないかなって思ったんですよね。
アプローチの仕方っていうとどういうイメージですか。
そうですね、うん、あのアーティストがデザインしたらどうなるみたいな。
おお、
やっぱりこうアートとデザインは全く違うものなんですけど、まあ、世の中的には、は
い、矢印が違いますもんね、
なんとなく、うん、一緒くたになっていることもあって、
はい、
ただアーティストがデザイン思考を発揮した時に、うん、何が作り出されるのかにはすごく興味ありますね。
確かに、
建築家で、ええ、まあ、ル・コルビジェって皆さんご存知だったんですけど、
はい、杉林さんに教えていただいて、はい、
あの方は絵も、まあ、建築家って絵を結構描くんですけど、コルビジェはもう 絵を描くんですよね、ええ、
見たことあります。
ちょっとピカソチックな、
そうですね、
うん、
すごくいい面白い絵を描きますよね。ぜひ皆さんちょっと調べていただきたいですけど、はい、
うん、あのその量が半端じゃないんですけどね、ちなみに。
あ、そうなんですね、多作なんですね。
コルビジェ展っていうのも何年前ですかね、日本でやってたんですけども、うん、だから美術館一回りしても有り余る量ですよね、うん、
建築家なのか画家なのか分かんなくなるぐらいの、うんうん、
どちらかというと、ね、画家、うん、出身的なところが強いんですよね。
あ、そうなんですね、
うん、そこから建築っていう、はい、まあ、つまりデザイン社会ですよね、
はい、
建築
っていうのはね、はいはい、
っていうことをね、うん、まあ、そこに何か一貫性があるかというと、まあ、あるといえばあるし、
はい、
うん、だからアートとデザインっていう、
うんうんうん、
ことの、うんうん、なんですかね、うん、 見定めがこう皆さん、できたりすると、うんうん、ちょっと皆さんのその人生の視野とか、うんうん、物事の見方っていうのは、
はい、
何かしら、うん、今までと違うアクセスを得る、うんうん、ヒントになるようなことにヒント提供するような取り組みになり得るんじゃないかなと思ったんですよね。
そうですね。それは、ね、デザイン
でもなんか、うん、そういうね、はい、まあ一方でそういう、まあ、アーティストさんは自分の考えがあると思うんですけど、うん
はい、
全体感として、うん、そんな枠組みを、うん用意できる私たちが用意できるんじゃないかなと思ったんですね、
う
ん、アーティストさんアーティストへの問いかけでもあるし、
はい、
社会を大きく言うと本当に社会を動かすことでもあると思うんですね、うん
はい
うん、つまりアート活動って至って個人的な活動の、うん、結果なので、
はい、
すごくビジネスっていう面で見ると、うん、シンプルなんですよね。つまり作ったものが売れるか売れないかっていう話なんですよ、
はい、
絵にしても音楽にしても
そうですね
という至ってシンプルですね、
はい、本当にそうシンプルです、
うん、でもその能力そのアーティストのアプローチを社会に役立つ社会の中で発揮させたとしたら、
はい
うん、経済活動についても変化していくんですね、
うん、
アーティストの、うんそこのことも含めてアートとデザインの境界線なのか、
うん、
実際全く似て非なる活動なので、
うんうんうん、
境界線は明確なんですけど、
はい
うん、アーティストがデザインをしたらっていうようなね、
うん、ちょっと最後に一つだけそのデザインっていう、はいちょっとまだイメージが全くないんですけど、
はい、
アーティストがデザインするとっていうそれはもう本当にアーティストがそういうデザインという意識で創作するとどうなるのかっていうことですかね。デザイン
例えばさ、はい、うーん古い中古の椅子が一つありましたと、
はい、
共通テーマとして、
ええ
4人アーティストがいたとして、
はい、
これをデザインしてくださいと、
はいはいはい、
何するか想像つかないじゃないですか。
想像つかない
ですね。そもそもデザインしてくださいっていうことが何を要求されてるのかっていうのもそれぞれの認識だし、
まあ自由ですよね。受け取り方表現の仕方が
自由ですね。
面白いですよね。でも
デザインが、うんとは何だっていうことにね、
なりますもんね。
一つ向き合う私たちが向き合う、うん、主催者側が向き合うことにまずなると思うんですよね。どういうことっていう今何かいつも生きていくときに、はい、書籍の世界なんです本当そうなんですけど、
はい、
丸々する方法とかね何々したらこうなるとか、インターネットでも何かその方法論、
うんうん、
答えっていうベースが何かほとんどだなと思うんですよね。
確かに。
なんかその中に一つ一体何ですかっていう状態を提示するっていうのは、
一つ頭使ってね、
そう人間が脳みそを使うきっかけにすごくなるなと思うんですね、
はいはい、いや、うん、そんな ね、 企画にしていけたら素敵ですね、
は
い、
そうですねそうですね、はい、こんなコンセプトを、はい、
なんかイメージが
湧いてきました。なんならデザイナーを連れてきましょうか。
あぜひぜひ
デザイナーにアートさせる、
いや本当それね、
アーティストにデザインさせるってこれ面白くないですか。
いいっすね、面白いっすね。またその対比が面白いですね。
いや改めてだから、アートとは何ぞや、うん、デザインとは何ぞやっていうさ、うん、テーマにすごく取り組めるなと思うんですよね、うん、
いいっすね、わかりました。
いいじゃないですか。
じゃあ今日はちょっとこの辺りで、
それを、
はい、
それをニューヨークでやりますか。
あー、そう、いいっすね、いいっすね。
どうですかこれ。
これをそうしましょう、これをそうしましょう。
アーティストにアートさせない、デザインにデザインさせないっていういや、賛同してくれる人がいるのかっていう話ですけど。
いやだけどそうですね、
いやそれぐらいこう振ったものっていうのは、はいはい、まあ見る人見るでしょうし、見ない人見ないと思うんですけど、それは、
はい、面白いですよ。
はい、そんな活動各国でやれたら面白くないですか。
はい、うん、各国でね、
各国巡業するっていう、はい、日本を起点にニューヨーク行って次に、まあ、ヨーロッパでしょうけど、次はね巡業したいですね
したいですね。はい、
いいですね、
いいですね。
また生み出しましたね。
生み出せました、ありがとうございます。
大事ですね、やっぱり。
僕がポッと言ったものに対してね、杉林さんがそうやってもう反応していただけるんで、
うん、
ポコッと生まれますから。
やっぱり、
うん、卵が産み落とされました。
アイデアとかが出てくる瞬間って、うん、こういう、うん、どうかなっていう会話、
ね、そうですね、
の中から出現してくる感じしますよね
本当に出現ですね。
ちょっと企画を、はい、ちょっと詳細に、
ね、そうですね、まとめて、
はい、
じゃあ今日もこの辺りで月1のアートプロジェクトの会、
はい、
お開きということで、うん、また来月よろしくお願いいたします。
はい、はい、
ありがとうございました。
皆様またよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。
この番組はデザイン経営研究所の提供でお送りしました。